みこい新聞の一番新しい号が出ております。でそこにですね、2面のところに木原喜美さんがなんか出てました。なんかこの写真いまいちのような気もしますけどなんか誰が撮ったのか分かりませんけど、これ喜びさんですので、ぜひですねご覧になっててください。それと、ごめんのところにですね、大阪の教会の方の証が出ていて、そこにうちの両親がなんか大阪教会のメンバーですっかり収まって出てますので、まあ、写真を見ておいてあげてください。いろんな証出てますので、ぜひですね用いていただきたいというふうに思います。それからですね、あと後ろにソウルサーバーという映画のことを、これおそらく久保田君じゃないかと思うんですけども、久保田がすごく勧めてましたので、読んでみていただければと思います。そしてですね、聖書の方にちょっと時間が限られてますので入っていきたいというふうに、思います。ヨハネの福音書のですね、今日は、1章のところの14節から、を見ていきたいというふうに思いますけれども、6節のところからですね、8節までに、すみません、早速聖書に入ります、時間がありませんので。8節の頃にバブテスマのヨハネのことについて書いてあります。でバブテスマのヨハネが、これは自分は、イエス様を紹介するために来たのであって光ではないって言ったんですね。でイエス様がバブテスマのヨハネのことを、女から生まれたものの中で一番優れた人というふうに言いました。ところがその一番優れた人と言ったんですけれども、その、ヨハネが、自分は、でみんなも期待したんですね、この人はキリストではないか、でもそうじゃないんだよと、自分はあくまでイエス様を紹介するためだってことを言ってるんですね。そのことが書いてあります。今日14節からですけど、ちょっとその前に簡単に、そこまで簡単にね、6節、神から使わされたヨハネという人が現れます。この人は証のために来たと。光について、光、先週やりましたイエスキリストは光ですけれども、そのキリスト、光であるキリストについて証をするためで来たのであり、すべての人は彼によって信じるためであると。だから彼は、自分は光じゃないけど光であるキリストを証するために来たんだと。彼は光ではなかったと明確に書いてあります。ただ光について証するために来たのであると。私たちがどんなに神様を信じていったとしても、私たちは光にはならないんですね。これは忘れないでください。でもキリストを信じると、キリストの光が私のうちに宿りますから、私を通して輝くわけです。それは私たちが輝くんじゃなくて、キリストの光が輝くんですね。これはすごく希望なんですね。私たちが光らなきゃいけないならですね、光らないといけないから、いつも輝いてないといけないんですけど、そうじゃなくて、私たちがどんなにこう輝いてなかったとしても、よかったとしても、キリストが輝いてくださるっていうことはね、これがポイントなんですね。でバウテスマのヨハネは、人としては最高の人だったけれども、自分は光ではなくて、その光であるキリストを明かしするために来たんだということなんですね。で9節で、全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしたキリストのことです。でこのキリストは元から世におられ、要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らなかったと書いてあります。でつまりイエス様が世、全ての世界を作ってのに、その世がこのキリストのことを知らなかったと。でこの方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。これは直接的にはイスラエル、ユダヤのことを言っています。人としてはユダヤ人、選ばれた民として来られたんですけども、その選ばれた民であるユダヤ人を受け入れませんでした。しかしこの方、イエス様を信じた人、受け入れた人は、すなわちその名を信じた人々には、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、もちろん日本人であろうと、神の子とされる特権を与えになったと書いてあります。で神の子供であるということはですね、今日父の日ですね、ファーザーズデイで父の日ですけれども、神の子供であるということは、父なる神様がお父さんになるということであります。でお父さんお母さんというのは、自分の子供をですね、愛するし、とっても大切にするんですね。基本的にはもちろん人間ですから、自分の子供を愛せなくなったり、そういうことが許されることがあります。私個人の世話をしていますけれども、働きをしていますけれども、個人に来る子供たちというのは、親に捨てられた場合や、場合によって親に虐待された場合があります。それはですね、そのお父さんお母さんも傷ついているんです。自分の子供を愛せないということは、自分の子供を愛せないということは、そのひどい親という以上に、自分の子供を愛せないぐらいに、お父さんお母さんは傷ついているんです。だからそれをひどい親って言わないでください。それほど傷んでる親なんですね。だからそのお父さんお母さんにこそ、癒しと励ましと慰めが必要なんですね。で本来お父さんお母さんっていうのは、自分の子供に関してですよ、自分の子供に関しては、努力したり頑張らなくても愛せるようにできてるんです。本当に愛せるようになってるんです。これはそうでないのは、明らかにそのお父さんお母さんが傷んでたり傷ついたりするからで、そっちの方がおかしい。そっちが、その人が悪いというよりも傷ついたりするんですね。だからその自分の子供を愛するのは無理のないことなんで、神の子供になるということは、その神様の無条件の愛を受けれるようになるということなんですね。 昨日血の日で少しお話をしましたけど、父なる神様ないというのはですね、まず第一に無条件に愛してくださるんですね。足が速いからとか頭がいいからとかいうことじゃありません。歌が上手いからとか、もう無条件に愛してくださる。ただしそれで終わらないで、ただ無条件に愛してくれるんですけど、その上でその人が成長することを願う。特に父なる神はそうです。その人が成長することを願う。例えば私は自分の子供たちが何て言うんでしょうかね、こうね、無条件で愛しますけれども、同時にその子供たちが自立していくことを心から願いますし、成長していくことを願いますよね。当然ですね。でそしてそれをした時嬉しく思います。でそれは父は特にそうだと思います。でだから神様の愛っていうのは、今日本当はねこれを最初説教しようかと思ったんですけど、私たちを立て上げるんですね。だから皆さんクリスチャンになると本当に愛されていることは分かるんですが、同時に訓練が始まります。ではっきり言いますけど、イエス様を信じた人の方が試練や訓練は多いはずです。どうしてかというと、本当に神様は私を子供として取り扱ってくださるから、私たちが神に近づけるように、神の祝福を十分に受けれるように訓練するんですね。人はそうじゃないですよね。もうこれでいいって言うんですよ。もうこれでいいって。でも神様はもっと豊かに祝福をしたいので、そのために訓練とか整えが来るわけですね。これ必ずある。そしてもう一つはですね、昨日も言いましたけど、その訓練をするときに神様は上の方からね、頑張れって言ってるんじゃなくて、私たちのところまで来て一緒に歩いてくださるんですね。これ決定的に違います。で、まあ、これはイエス様を見たら分かりますけれども、神であられた方が人となってくださって、私のところまで来て歩いてくださるんですね。これが神様の愛の特徴でありますね。だからそのままで愛してくださるんですけれども、同時に私たちを訓練し、私のところまで来て一緒に訓練を歩いてくださるのが神様なんですね。それをぜひ覚えてください。本当はね、いろいろ話をしたいんですけど、ちょっと時間が限られているので先に進みますね。昨日も話しましたけど、フットプリントなんていうのはそれを典型的に表してますよね。2つの足跡があって、1箇所だけ1つだったと。で、一番苦しかった時は1つだったと。で、その人がどうして神様、一番苦しかった時は1つなんですかって、あの時あなたも私を見捨てたんですかって言うと、神様が、あの時あなたは歩けなかったって、もう全く歩けなかった、だから私があなたを抱えて歩いたから足跡は1つなんだっていう有名なのがあります。でも私がすごく感動するのは、あのフットプリントの見たら、こう歩いてて1箇所1箇所1つになって、でまた2つになるんですね。ということは、神様の愛は抱きかかえて歩いてくれるだけじゃなくて、再び自分の足で歩けるようにしてくださる愛なんですよね。歩けないとき本当に抱きかかえてくれる、私たちを背負ってくれるんですが、背負ってずっと生涯行くんじゃなくて、再び自分の足で歩けるように私たちを立て上げてくださる愛なんです。これが神様の愛なんですね。しかも一緒に歩きながら、それをね、覚えててほしいと思いますね。で、その神のことのある特権があったんで、皆さん神様の子供です。こういう時にアメンって言ってほしいんですけど、神様の子供ですね。で、神様の子供としての恵みを十分に受けてらっしゃいますかね。この後恵みって言葉が出てくるんですけども、神様の子供は子供だから特権を受けれるんですよ、ね、父なる神から、ね、キリストの花嫁ですから、ね、キリストから、父なる神様からね、たくさん受けてくださいね。恵みは、ね、受けないとね。で、そしてこの人々は血によってではなく、血筋ではなくて、肉の欲求や人の意欲によってでも頑張りでもなくて、ただ神によって生まれたのである。この後とかかってくるんですけども、神様の方が私たちを選んで救い出してくださり、ことしてくださったんだということなんですね。そして今日のところに行きます。言葉は、これキリストのことです。ロゴスなるキリスト、言葉は、キリストは人となって私たちの間に住まわれたって書いてあるんですね。でイエス様は人間になってくださって住んだって書いてあるんです。で、皆さんね、人となってくださったんですけども、住むっていうことは生活を一緒にするってことなんですね。でイエス様っていうのは困難してない時にもちろん一緒にいてくださるんですけども、生活の現場にいてくださるんですね。皆さんの職場であったり家庭であったり、一緒に住むって書いてあるんですね。で、住むっていうのはそんなに簡単なことじゃないんです。旅をして少し訪れるのはいいことなんです。楽しいことなんです、ね、例えばうち の, 末っ子はですね、もっちゃんを恋人と思っています。ですからですね、しょっちゅうもっちゃんの家に行ってですね、もっちゃんって島本さんのことなんですけど、もっちゃんに行ってですね、食事がないともっちゃんに行って食べるわけですね。でもっちゃん家楽しむわけですね。でも家という拠点があるからもっちゃん家に行くと楽しいわけなんです。もっちゃん家自体が生活の場になると、最初の一月か二月は楽しいでしょうけど、必ず問題が生じます。 生活するっていうことはいろんなことを含むわけですね。これは例えば海外選挙でも短期で行くことと前田さんのように長期で行くことは違うわけです。短期の場合は私たちは現地の水は決して飲みません。失礼になっても飲みません。それはお腹を壊してしまったらかえって迷惑をかけるからです。生野菜も基本的には食べません。生野菜を洗っている水が必ずお腹を壊すことになるからです。見事なぐらいになりますから、ね、でそれは最近の違いだそうですね。面白いこと言ってました。日本人がインドに行ったらみんなやられたんですって。ところが今度インドの人が日本に来たらやっぱりやられるんですって。なんか水の中には細菌の違いなんですって。皆さん高慢にならないようにね、向こうがその不潔だからなってると思うと、これ日本人高慢ですよ。違うんですよね。だからそれでだから飲まない。ただし長期で行く生活する人は一回向こうに行ったら水を飲んでお腹を壊して、それを繰り返しして菌を作って対抗する。そして平気にならないといけない。だから前田さんは現地の水を飲めます。今ね、もちろんボイルした水ですよ、間違いありません、ね、現地の人だってボイルした水を飲んでますから ね。でもボイルした水でさえ私たちはダメなんです、ね、これがあるわけですね。それ生活するってことは本当にその地に馴染まないといけないから、一旦お腹を壊してまたやらない。面白いことちょっと脱線しますけどね、こんな人は時間がなくなるけど、向こうに行ってね、2、3週間いますよね。でまあよし慣れようと思って飲みますよね。でお腹菌ができたと思って、まあ、2、3ヶ月いたとします。で日本に帰ってきちゃいますよね。でまた行ったらもう菌ができてるから大丈夫かと思うとダメなんです。日本に戻ってくるとまた元に戻るんです。だから本気で長期でいる場合は現地に馴染まないといけないんだけど、しばらくいてまた帰ってきてまた行くって場合はダメなんです。一回戻ったらまた元に戻るからまたなるんですって。面白いですね。生活するってことは本当にそこに飛び込むってことなんで、神様は天におられた方です。いつもより時間も作られた方、罪のない世界、サタンのいない世界っていうか、まあ、それ全てを作られた方ですよね。その方がこの地上に来て私たちのところに来て全く私と同じようになって住まわれたってことは、生活を支援されたってことなんです。これすごいなと思いますね。皆さんね、いろんな生活の現場にイエス様がいらっしゃるってことを覚えてください。食卓におられます。ちょっと品がなくて申し訳ないんですけど、私はよくトイレに昔聖書置いてまして、妻のお母さんが来ましてですね、結婚して間もない頃ね、赤ちゃん生まれたかなんか で聖書をトイレに置いてるとか言ってですね、夜中つまずいてました。私そしたらトイレでこそ聖書ゆっくり読めたりですね、思ってたんですけど、やっぱり昔の人なんですね、なんか聖書をトイレに置いてるなんてとか言ってやら言ってつまずかれたんですけども、わかりますよ、気持ちわかりますけれども、しかし本当にどこにでも主はいてくださるんですね。そこで触れてくださるんですよね。だからそれをね、覚えてください。そして私たちはこの方の栄光を見た、地の元から独り言としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。今日のキーワードはこの恵みと誠なんです。イエス様は恵みと誠に満ちていました。恵みというのは無条件で与えられる祝福、いいですか、報酬じゃありません。これだけ仕事をしたからこれだけサラリーを受けるというのは報酬です。本来受けることのできない人、ロマ書には何の働きもないものが受けるって書いてある。だから本来受けれないものを受けれるのを恵みと言います。キリストには恵みが溢れているし、誠、真理と言っても真実と言ってもいいですけど、それが溢れていると。だからキリストのところに来ると本当に恵みを受け、その誠を受けることができるということなんですね。でバプテスマのヨハネはこのキリストについて証言して言いましたと。私の後から来る方はというのは、バプテスマのヨハネの半年後にイエス様は人としては生まれました。しかし後から来る方は私に勝っていると、私より先におられたというのは、本当はイエス様はもう天地創造の最初からいるからというんですね。最初からおられたからですよって、ね、まあ、そういうことを言ったわけですね。でこの方はキリストのことだと言ったんですね。そしてまた出てきます。私たちは皆この方のキリストの満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであると。でキリストは満ち満ちているんですね。で神の恵みというのは制限がないんです。これすごい大事なところなんですね。皆さん制限なく神様から祝福を受けているでしょうか。信仰を通して受けるんですよね。で受けるわけですね。で律法はっていうのはですね、このクリスチャンはですね、最初は恵みによって救われるんですけど、律法はとっても大切なんですが、律法によって生きようとすると失敗します。モーセってのは旧約の代表です。シナイ山で律法を受けました。殺してはならないとかですね、血と母を病とか、また唯一の神だけを礼拝しなさいって10回、それに伴ういろんな細かい規定、その律法はですね、とっても大事なんですが、私たちにはその律法を守ることはできません。しかしイエス・キリストは、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したっていうのは、イエス・キリストはカルバリの丘で、立法はシナイ山からモーセによって与えられて、 してはならない、こうしなければならないっていうマストなんです。でもカルバリの上でイエス様は十字架にかかって、私が全部そのことを身代わりに引き受けて、あなた方のできなかったことを全部代価を払って私が成就したって、イエス様は律法を全うされた上で十字架にかかられて、私の代わりに全うして実現したんですね。だからそのキリストを信じると、私たちは自分ではなくてキリストによって実現していけるってことなんですね。で、だから恵みを受けられるってことなんですね。で、まあ、ここまで説明でここから話をしたいんですけれども、先週光っていうことを言いましたけど、キリストの光をいただくと光が灯るわけですね。そして私たちはその光を通して恵みをたくさんキリストを通して受けるのです。その恵みっていうのはですね、溢れてくるんです。多くの人はある恵みを受けるんですが、あるところで止まるんです。もっともっと受ける必要があるんですね。クリスチャンがですよ、今言ってるのは。で、何度も話した方なんですけども、ちょっと今日は恵みっていう側面からお話をしたいんですよね。先週話してませんよね。被災牧師の話はね。島原の被災牧師のことは、カンボジアで話をしてきたんですけどね。被災牧師は、私が人生の中であった中で一番暗かった人です。もうちょっと普通じゃなかったです。被災牧師は、島原の人だったんですけども、結婚して有明に嫁ぎました。そして一生懸命働きました。そして、3人男の子ができました。1人目の長男の後にすぐ双子の男の子ができて3人、ね、1人目が生まれて1年か2年経ったのうちにまた次の子が生まれて双子で生まれて男3人、そして本当に幸せだったんで、ご主人のことを大好きで、ご主人にもっともっと愛されたいと思って一生懸命働いたんですね。で、一生懸命働きすぎた結果体を壊したんです。そして病気になりまして、そのご主人の家ですね、そこで寝たきりになったわけです。で、農家には農繁期と農閑期があります。農閑期は寝たきりでもいいんです。農繁期ってのは猫の手も借りたい時なんです。で、その一番忙しい時に彼女は寝たきりだったわけであります。その時にご主人はお仕事に行き、ね、姑さんも姑さんもお仕事に行くわけです。まあ、当たり前ですね。で、彼女も行きたくて仕方がないけど行けないわけです。体が壊れてるからもう寝たきりで、仕事に行きたいのに、ものすごく辛かったわけです。で、3人の男の子はとっても可愛くて、自分がお父親と育てたかったんで、本当に可愛かったんで、で成長してきたんだのに、自分が病気なので、その忙しい姑さんが一生懸命3人の男の子に世話してくれたんで、ものすごく辛かったんです。姑さんに申し訳ないし、自分が面倒みたいに見れないし、それで彼女は体だけではなくて申し訳なくて申し訳なくて、その結果心まで病気になったんです。自律神経失調症になりました。そしてお医者さんが宣告したんです。体は療養したら治るでしょう、しかし心は生涯治りませんって、もうこの方は生涯治りませんっていう宣告をされたんです、お医者さんからね。その結果どうなったかというと、ご主人のご両親と、ね、それからまあ実家ですよね、シュートさん、シュートさんで、彼女の両親、ね、が話し合ったんです。で、協議離婚になりました。ご主人と喧嘩したわけじゃありません。彼女はご主人が好きでした。子供もとっても可愛かった。でも協議した結果、このままだったら心が病気が治らないという以上もうこうね、迷惑しかけないと。だから両方が協議です。俺本当に喧嘩しなくて協議して、じゃあ仕方がないということで実家に戻ることになったんですね。で、実家で療養しましょうということで協議離婚して実家に戻ったわけですね。で、そして実家に戻った時、ご長男が実家を継いでたんですけども、ね、彼女の口癖は、私は世界で一番不幸だっていうことだったんです。私は世界で一番不幸だって言って自殺未遂を3度やりました。幸い助かるんですが、もうご長男が、自分も仕事があるし忙しいからとても面倒見れないと、また自殺未遂してもし助からなかったら大変なことになるということで、北九州の岡田牧師がお兄さん、あと、2番目か3番目か忘れましたけども、彼女のお兄さん、その長男からは下ですけどね、だから岡田牧師にですね、お前が被災の面倒見てやってくれ、牧師だろって言って頼まれたわけです。で、岡田牧師のところにはお子さんがいらっしゃらなかったこともあって、奥さんが十字架を背負ってとかね、分かりましたって言って引き受けられたんですね。偉いと思いますよね。そして彼女を引き取ったんです。で、彼女はね、そういう状況だった。だから岡田牧師は皆さんご存知のように、ね、感謝ですねって言ってですね、ね、高速でうっかりドアを閉めても私のところにニコニコ笑いながら感謝ですって言ってくる人ですから、何があっても感謝なんですよね。で、その岡田牧師はですね、言ったわけですよ。ね、久江ってね、妹にね、ね、大丈夫だよって、神様がいるから、ね、どんなことがあっても感謝をすれば必ず祝福になるんだからって、こう言うわけですね。そしたら久江さんは言いました。 お兄さん、お兄さんに私の苦しみは分からないって、お兄ちゃんに私の悲しみなんか分からないって、お兄ちゃんには分からない、私は世界で一番不可能なんだって言ったんです。で、再び自殺未遂をしようとしたんですね。まあ、でも奥さんのハンナさんはずっとつきっきりでですね、偉かったと思いますよね、見てたんですね。そして2人は一生懸命説得して教会に連れてきたんです。で、教会に連れてきた一番最初の時ね、本当に大げさじゃなくて、私はもちろん教会来たら、ね、笑顔でね、よく来てくださいましたってこうね、挨拶しに行くじゃないですか。そしたらですね、この鼻あたりだと思ってくださいね、これぐらい近づくとね、本当に大げさじゃなくてね、こっちまでね、なんかね、こうぐーって暗闇に引っ張られていく力が本当にあったんです。私今わかりました、あれ死の霊と悲しみの霊ですね。死の霊と悲しみの霊が覆ってたと思います。本当にこっちまで引きずり込まれていくぐらい、なんかこうそれが覆ってたんですね。そして彼女はですね、まあ、そんな感じだったんです、ね、でも3回目だったかな、まあ、岡田牧師たちがお祈りされたんでしょうね。本当にキリストを信じたんですよ。見事にイエス様を信じたんです。本当に自分の罪を認めて悔い改めてイエス様を信じた。そしたらね、本当に救われたんですね。おお、キリストの光が入ったんです。まさに光が入ったって感じですね。暗かった分、そのキリストを信じた時の光がもうなんか明確でした。で、本当に喜んじゃってですね、なんかもう彼女が証しで前に立ってもらったら、それだけで教会の後ろまでみんな喜びにあふれるんですね。で、みんな泣いてるんですけど笑ってるんですよね。もう涙が出て止まらないんだけど喜びにあふれてるって感じ。それぐらい明るくなったんです。だって救われたんです。で、本当に彼女はあんなに暗かったのに、世界で一番暗かったって人は大げさじゃないぐらい、世界で一番明るくなるぐらい明るくなったんです。本当にちょっと見事でした。自分だけじゃなくて周りの人たちまで、その彼女が話をしたら喜びが溢れてくらい溢れてたんですね。ところがね、これで恵みは終わらなかったんです。彼女はそれで自分の生涯を神様に献身して、2番目の街道で自分そこで生活をしながら献身を始めました。そしたら2番目の街道で、なんかこの前突然亡くなってしまった、なんだっけ、ナイスデーっていうコンビニがあったんですけど、そこにいつも買い物に行ってたんですね。ナイスデーって言いながら買いに行ってたんですね。そしたらある日ですね、修学旅行に来た、5歳の時に別れた次男坊が、双子の一人ですね、次男坊が修学旅行で、中学だったかな、修学旅行で、なんか修学旅行ね、中層隊かなんかで、その松山の競技場に来てた。そしてそのすぐそこのファミリーマートに行かないで、人が混んでるから嫌だって言って、そのなんと、ナイスデーまでコンビニまで来て買い物してた友達と。で、久江さんはいつものように買い物に行った。日曜日だったかな、そうね、中層で日曜日にありますもんね、日曜日だったんですね。そしたらですね、10年ぶりに息子に会ったんですよ。引き裂かれた子供に、分かるんですね、息子のことが。10年ぶりに会ってですね、感動してですね、ひろしでしたっけ、たかしでしたっけ、ひろし君の方かな、その声をかけたんです。声をね、お前、大体びっくりして見て、それで目と目が合ってですね、友達がいたからびっくりしたんですね。でもお母さん嬉しくてですね、本当に笑顔でね、声かけた。で、その後私の方来て言いましたよね、今日会いましたって、もう本当に嬉しそうにね。で、その時は本当にちょっと会話しただけなん、中層での合間だし友達もいたから。で、それで別れた、それだけ。で、その時ちょっとお父さんのことを聞いて、お父さんが入院してるってことを聞いたらしいんですけど、それでお父さん見舞いに行ったりしてね、よかったんですけども、まあ、それはそれで終わったんですけど、3年経ってそれから彼女は牧師になって島原に遣わされました。彼女にとって悲しみとね、なんていうか、彼女の人生の最も辛かったところの島場に使わされた。とはね、そこに使わされたらですね、その中層隊であったひろし君だったかな、がですね、3年経った時、もう高校卒業するかどうかですね、18ぐらいの時ですよね、どうしてもお母さんに会いたいって、あの笑顔が忘れられないと言って、自分でお母さんを必死になって探して、ついに見つけて訪ねてきたんですよ。光さんが探しまったんじゃありません。息子さんの方が彼女を探して見つけ出してついに来たんです。ほいで家が教会ですからね、やってきたんです。ほいで光さんびっくりしてですね、とか言ってですね、いや探してきたって言って、それでお話をしてですね、そしてイエス様のことを伝えてですね、息子さんはそこでイエス様を信じたんです。本当に信じたんですね、あの時ね。ほいで家に帰りましたね、有江の家に。ほいで双子の相手のに話したの、高橋君かな、三男坊に。そして今度連れてきたの、三男坊ね。そしたら今度三男坊もイエス様を信じたの。そして二人イエス様を信じて、時々お母さんとか泊まるようになった。で、泊まった時に言ってましたね、二番目の子はね、 お母さんがいなくていじめられたりつらかったりいろんなことがあった、本当につらかったんだって息子が話したそうですね。そしたらお母さんも久江さんもですね、本当にごめんねって、私もでもつらかったのよって話をして、徹夜で二人でなんかこう話し込んで、本当に親子で、それまでなんか親子なんだけど、あんまりもなんか温かい空間があったからなんかこう遠慮があったんだけど、そこで何でも話せるようになったってすごく嬉しそうに話してくれましたよね。それでその二人の子供がですね、戻るでしょ、お父さんがですね気づいたんです。どうしたんだ最近、二人とも明るいからですね、なんか最近すごくなんか調子が良さそうで明るいけど何かあったのかっていうからですね、お母さんに会ったって、お母さんクリスチャンで牧師になってる、僕たちも死にたんだって言って、そしたらお父さんが次の日曜日ですね教会まで送ってくれた。教会ってあの家なんですよ、家でやってるから、開拓だから、そこまで送ってくれた。でお父さんは入らなかった、その時は何週か続けてついに教会に入ってきた、ね、そしてお昼ご飯におうどんを食べることになった。で あなたあの、ね、おうどん食べたいって聞いたら食べたいって言うから、でおうどん作ってあげて、で出す前に、食べる前にキリストを信じないからダメって言ったそれでキリストを信じた。まああのもう信じる準備はできてたんだと思います。きっかけが必要だったんでしょう。ご主人もキリストを信じたんです、奥さんを通して。久江さんを通して二人の息子はキリストを信じ、ご主人も信じたんです。そしてついにご主人の実家に行ったんですよね、姑さんに謝りに。姑さんに本当にあれもうご迷惑かけましたって謝ったら、姑さんがよく来たねって、そしてですね許してくれてですね、いつでも遊びに来なさいって言ってくれたんですね。長男は結婚しております、子供もいます。長男が子供を連れて、奥さん連れてきて、お孫さんを抱っこできたそうです。長男はまだ信じなかったみたいですね、やっぱり家のことを考えるんですね、あのやっぱ地方の長男っていうのはすごく、だからねまだ信じなかったみたいです。でも、まあ、お孫さんを連れてきて、なんかお母さんに久江さんに抱っこさせてあげたそうですね。でこれ今まだストーリーの途中なんですね。私この後もっと神が技をすると思います。で面白いなと思うんですよね、あんだけ明るくなっただけでももうすごいのに、神様の方が息子さんとの出会いを与え、でちょっとほんの数分でしょうね、5分もあったかないかちょっとあっただけなのに、そのことは忘れなくて、息子さんの方が彼女に会いに来て、そして今度は三男坊も来て、お父さんまでご主人まで来て、そしてついに久江さんの方がこの姑さんの行くことができて、こういうことが起こってくるんですね。恵みの上にさらに恵みが増し加わってるんです。そのために彼女は何か努力をしたってしてないんです。キリストを信じて光を与えられて、もちろん神様を愛して神様に仕えたいと彼女のできる精一杯の中途はしてきたでしょう。でもそのことに関しては何か頑張ったわけじゃないんですよ。息子と何とか連絡を取ろうとしたり、ご主人何とかしようとしたりしたわけじゃない。ただ本当に自分が神様の前に喜んで生きながら行った時に、恵みが彼女の人生を祝福していったんですね。で皆さんね、知っててほしいんです。神様は恵みの方なのです。受けるにふさわしくないのにも受けさせてくださる、そして恵みをあふれさせてくださる方なんですね。そしてここに書いてあるように、それを頑張って私たちが恵みを勝ち取るんじゃなくて、十字架でキリストが私の身代わりになって死んでくださった時、そして復活された時、十字架と復活によってそれはもう実現しているのです。それを信じるのです。私たちは神様は私たちを祝福してくださるんだって、恵みで恵みが来るんだってことを信じて神と共に歩む時に、神様がその恵みをあふれさせてくださるんです。このことをね、ぜひあの覚えておいてほしいというふうに思います。今回カンボジアとタイに都市や牧場を初めて行きました。真っ白だったパスポートついに判子を押されたわけでありますね。でそれは実は、1月だっけね、そうです、1月に私がカンボジアに行った時に、帰ってきた時にはっきり海外選挙のことを示されて、牧師会で長崎教会の牧師会で言ったんですね、海外選挙行かないといけないってこと。その時にトシア牧師はすごく神様から語られたみたいで、あそういえば自分は海外選挙全然行ってないと、悔い改めたそうで、神様すいません。で家に帰ってパスポートを探したら、あった、あよかった、消えまた消えてなくてよかったと思ったけど、次の瞬間ドッとした、真っ白系だった。そこで彼は悔い改めたんですね、神様すいませんでしたってね。どうぞ私ね、神様どうぞ海外選挙にね行かせてください、実際 そのアメリカ、イスラエルももちろん行きたいけども、実践派遣の海外選挙に行けますようにって祈ったそうですね。祈ったんですね。そしたらその次の週の日曜日かな、日曜日にあの連絡が入ったんですね、あの指定献金です、実際派遣の海外選挙に行ってくださいという献金が送ったんです。 初めてそういう研究からもらったんです。その献金で今回行くことになったんですね。で、真っ白だったパスポートに、ね、あのカンボジアのビザとカンボジアとタイの犯行がされたわけです。もちろん日本の犯行もですね、出入国ので、皆さんですね、私たちが本当にカナマにこの自分がふさわしいからとかっていうんじゃなくて、この恵みを信頼して、神様を信頼して求め、また主と共に歩んでいるときに、主の方は惜しみなく注いでくださるんですね。でもっともっと恵みを受けてほしいのです。私たちが恵みを受けるとどうなるかというと、人々はそこに希望を見出します。で、神様の方は惜しみなく与えたいと思っているんですね。で、私たちはその恵みをもっと受けていただきたいと思います。で、最後に18節でね、いまだかつて神を見た者はいません、地の懐にある一人子の神が神を解き明かされたのである。つまりイエス・キリストを通して私たちは神様を知るのであります。で、このキリストに目を向けるときに神様が見えてくるのですね。で、イエス様は、私のために十字架にかかってくださった方です。死ぬ誓って復活された方です。その方は私たちは信じているんですね。なので、もっと大胆に主に期待し、主に求めていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日も少し駆け足になりましたけれども、お話ができてありがとうございます。どうぞ私たちがこの恵みにしておられる神様から恵みの上に恵みを受けていくことができるように、豊かな御手を持って導いていってください。本当にありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、悔い改めの時を持ちたいと思います。知られました、何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出していただきたいと思います。天の様、お一人お一人の願いと求めにあなたが応えて、体と心を癒し、問題に対する解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体に向かって面する。よっしゃよ、なんか人道ですかね、ある方は感動ですかね、なんかそこがなんか本人はまだ検査に行ってませんけど、なんとなくちょっと調子良くないなと思っている方は検査に行ってください。きちっと治療しないといけません。イエス様、その方の人道と感動を受けてください。イエス・キリストって命じる。よっしゃよ、よっしゃよ、よっしゃよ。最近視力が富に衰えてきている方、そしてなんか目が見こう視力が衰えているだけじゃなくて、なんか目の調子が良くない方ですね。天皇様、その方の目に触れてください。目を完全に癒し、視力も回復させてください。主イエス・キリストになって目を癒せよ、視力よく見えるようになれ。50肩60肩っていうんでしょうかね、肩がなんか上がらない、ね、イエス様、その方に触れてください。イエス・キリストその50肩60肩肩に向かって目する。癒せよ。御礼をしている方で、経済的な問題に直面している方ですね。で、神様に聞きなさい。なんかあなたは自分でこうしたいと思って始めて、今更弾けないと思ってるんですけれども、ちょっとそれを一旦横に置いて神に聞きなさい。勇気を、進むことも勇気がいりますが、やめることにも勇気がいります。神が導かれるときにはやめなければなりません。勇気を持ってやめなさい。それはマイナスではなく後退ではありません。やめることによって全く新しい扉が開かれてき、このあなたの方法や考えとは違う神の方法が開かれてくると称せます。あらぶらぶらぶら、イエス様、ありがとうございます。お一人一人に触れ、あなたの名を豊かに表してください。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。 お伝えください。お知らせは